どうもこんばんは、高野です。
こんばんは、丸本です。
今回は、前回ラップのね、はい、東京ドライブを大絶賛しましたけど
激賞、
はい、今回はですね、打って変わって、はい、今度はロックですかね。あれは
まあロック
なのフランクをやります、
はい、フランク X-Men シリーズやそれでも夜明けるなどのマイケル・ファスベンダーが被り物をしたバンドマンに扮したコメディドラマ。イギリスのコメディアンフランク・サイドボトムをモデルに、演奏中はもちろんどんな時も被り物を脱がないバンドリーダーの謎を描くということでございます。と、
謎を描いてました。
いや俺に聞かないでよ、書いてあったんだからはい、ということで残念ながらお便りは来てません、
はい、
まあまあまあちっちゃい、ね、上映規模です。
まあ、ツイッターでしか見なかったんです
よ。うん、
でしょうか。
ですね、これ前回に引き続き音楽映画なんですよね。
たまたまですね、今回は音楽つながりになる、は
い、そうなんですよ。で、前回東京ドライブやりましたけど、それ以上に今回僕はめんどくさいなと思いましたね。
はいはいはい、
めんどくさいって言い方あれかな、すっげえざっくり言うと、しょぼいアマデウスみたいな映画だった。
お、丸山さんの固定映画、
はい、
アマデウスのね凄さについては、
はいはいはい、
本の方、
まあ、そうですね。
あれ何ていう本でしたっけ、何ていう本でしたっけ。
あ、知りたい
知りたい
人生を狂わせる10本の映画、人生を狂わせる10本の映画
で、そちらにアマデウスについてもたっぷりと、
はい、書いてあります
ね。まあ僕読んでません
けど、読めよ
書いてるらしいので、
まあまあ一応その主人公といいますか、
はい、
まあ、僕ら視点の主人公っていうジョンっていう人がいるんですけど、
フランクっていうタイトルだけれども、
実際の主人公は、
キーボードの、
はい、
ジョンです。
ジョン君でしたね、はい、っていうのがいて、
はい、
で、彼が、まあ、ひょんなことから加入するバンドの、まあ、リーダーが、フランク、
はい、
なんですけど、まあ、このジョンがサリエリです、
はいはい、
で、フランクがモーツァルトっていう一応構図に、まあ、なってるなという感じだったんですね。で、まずアマデウスっていう映画をものすごくざっくり言うと、まあ、宮廷音楽家としてすごい成功してるサリエリさんっていう人がいて、まあすごい努力してきたと。で、音楽がめっちゃ好きやと。で、自分がこんな成功できたことに神に感謝してるという、まあ、経験な、
はい、
そういう宗教家でもあり、まあ、音楽家でもあるという人がいるんですけど、そこに、まあ、アマデウスという超バカな若造が、生意気で女たらしのいい加減な若造が来まして、でも彼は、まあ、音楽的才能がすごかったと。で、それはもう今までのそのサリエリの存在を全てこう崩してしまうような、揺るがしてしまうような音楽的、圧倒的音楽的才能の持ち主であったという話なんですね。で、サリエリはそのモーツァルトの音楽的才能に嫉妬して、憧れて、で、嫉妬に狂って、まあ、結果そのモーツァルトを破滅に追いやってしまうっていう話なんですけど、今回はそれのアウトサイダーミュージック版といいますか、
まあ、現代音楽の
話なんですけど、構図はそうなんだよ。アマデウスの構図になってるんだけど、これ俺だけかもしれないけど、その中で語られる音楽とかさ、流れる音楽のその良し悪しなり才能のありなしなりがちょっとよく分かんなかったんだよね。
まあ、その現代音楽っていうのがね、いわゆるメロディーとかリズムとかを正規の音楽とはと同じようにちゃんとしたものではなくて、もうバラバラにメロディーもなくてリズムもなくてっていうような、そのキーも適当、まあ、適当じゃないんだけど、キーもいわゆる
通常
気持ちのいいキーの流れとかではない、いう、まあ、それこそなんかシュールなね、音楽をやっているバンドの話ということ
なんですね。で、まず音楽映画でさ、しかも才能、音楽の才能をめぐる、まあ一個 筋が あって、それがその映画の中で俺は全く分からなかったのね。
そのフランクの才能がある
こいつすげえっていうのを、悪いけどごめん、一度もか、まあ、一度もってことはないな、あのあマイケル・ファスベンダー歌うめえなっていうそれは思ったけど、それは役者の力であって、この映画の中のフランクっていうキャラの魅力とはまたちょっと別の話なのね。で、なんですよ。で、もっと言うと、その、ジョンが一応なんて言うのかな、ものすごい音楽好き。その、日常の風景を見ても、それを音楽にこう置き換えちゃうぐらいの音楽に対して、まあ一応真摯な人間っていうことになってるんだけど、彼がどうやら、この映画の中では、すごい、どっかで聞いたことあるような音楽、まあ、要はしょぼいその才能のない音楽をやってる、そこにフランクたちが現れてっていうことになってるらしいんだけど、正直どっちにもそんなに差が差がないんじゃねえかなみたいな。で最後の方でさ、君の曲はクソだみたいなセリフがあるんですけど、うん、いやそうかもしんないけど、お前の曲はそうじゃないのか、そうなのか、みんなはどうだって観客席を見たくなるような感じがずっと常にあったのね。まずその音楽的な良さは一つそれで、もう一つは、今度今さっきアマデウスって言ったけど、今度はね、もう一個この映画の要素としてあるのは、ダークナイトのジョーカー、いやジョーカーチームがいるじゃないですか。あのヒース・レジャー演じるジョーカーがなんであんなにむちゃくちゃなやつなのに、そんな子分とかねいて、力を貸してくれるんだっていうのに、一つそのジョーカーのカリスマ性っていう話があったじゃないですか。で、ただそのジョーカーのカリスマ性っていうのはものすごい負のカリスマ性でさ、精神病院に収監されてるような人とか、そういう心を病んでる人がこう浸水するようなカリスマ性だったわけですよ。で、それをダークナイトではまあ単純にかっこいいやつっていう絵面で見せてくれたわけね、キャラクター設定として。なんだけど、今回のフランクは一応まあ精神を病んでて、でバンド仲間、まあベンとかもその精神病院で出会ったりとかって、やっぱりジョーカーと構図は同じわけですよ。その精神を病んでる人のカリスマ性みたいな話になってくるんだけど、彼のカリスマ性をね、まあ、見せるシーンがちょこちょこあるんですけど、そこにナレーションが被るわけ。ジョンの彼はなんか全てをこう楽しんでいたみたいなのが入って、でなんか森の中でポコポコポコポコなんか追いかけっこしたりとか、いろんなものをこう叩いて鳴らしたりしてるとかっていうシーンがあるんだけど、うん、なんか死ぬほどついていきたくなるカリスマ性に見えないんですよね。特にあの森の中でさ、いろんな木とかさ、川の水とかでさ鳴らして音を取るみたいな描写があるんだけど、俺 NHK エデュケーショナルで見たあれ、うん、あのEテレでああいうのやってる、
まあまあよくある、
うん、よくあるところなので、こいつすげえ、フランクすげえっていうのがよく分かんなかったわけ、なおさら多分それを感じたのはナレーションで補っちゃってるので、うん、要はすごいって言われるとすごくは感じないじゃない、はい、それだったらジョーカーが一発下なめずりして演説ぶった方がやっぱ説得力があるわけですよ、はい、っていう、つまり音楽とはまた別の意味でも彼のカリスマ性は俺はよく分かんなかったね、はいはいはい、っていうのがあったので、うん、あのアマデウスという構図でこれを見ると、まあ、言っちゃうとちょっと退屈なわけです。
なるほどね。
映画自体のなんていうの、ルックとか編集のリズムとかコメディ要素は嫌いじゃないです、
はいはい、
いわゆるオフビートっていうやつですか、はいはい、いかにも非アメリカ人とかね、イギリスとかアイルランドとかあっちの方の人のリズムっていう感じは全然嫌いじゃないんだけど、その才能をめぐる物語として僕は結構本腰を入れて見始めたので、
はい、
要は最後までさ、うん、アマデウスがただの生意気なガキでしかなかったみたいな。
でもさ、アマデウス見てた時もさ、うん、サリエリの音楽とさ、うん、モーツァルトの音楽でさ全然違うって分かるの？
全然分かるの。
あ、そう。
マジこれは俺クラシック全然詳しくないけど分かんの。
あ、そう。
でそれはね、
それは実際のサリエリとモーツァルトの音楽を聴き比べても、
実際にっていうか、その、これがアマディウスが、これ、アマディウスって完璧な映画だと思ってるんだけど、アマディウスの中では、そのシーンがすごい 一連のシーンがあって、うん、サリエリがその、うん、新しくその宮廷にやってきたアマデウスを迎えるために歓迎の歌を作るわけです、
はいはい、
要はそれはサリエリにとっては俺の才能を見せつけてやるぜみたいなシーンなわけね、
うんうん、
でそれをこう弾くと、うん、まあ正確にはその皇帝に弾かせるんだけど、うんうん、でまあポンポンポンポン鳴ってますと、
うん、
でそれを聞いたアマデウスはちょっとその音足してこうしたらいいんじゃないかなって言うわけ、うん、だんだんこうそこにアマデウスの才能を入れていくと明らかに音がやっぱいいんですよ、うん、曲として良くなってるのね。
まあ、ただそれは単純に曲と曲を比較したってことじゃなくて、もともとあるやつに
そのサリエリの才能に
足したことによってこう変わっていくって変化を見せるから、そうそうそうそう、差分で見せれるってことじゃん。
そうそう、
で今回のやつは、うん、あの単純にそのジョンの音楽とフランクの音楽を聴き比べてどうこうって話でしょ、
うんうん
うん、だから違うじゃない、その見せ方の構図が
だからもう違うからっていうのもある、だからそれで分かりにくいっていうのもあるんだけど、うんうん、あと、まあ、当然アマデウスモーツァルトの音楽は誰でも知ってるし、
うん、
やっぱ聴いたら耳に残るんだよね、うんうん、っていうもうその映画が成立する前の段階で、うん、そう才能の差がすでにあるからっていうのもあるんだけど、うんうん、
まあ、今回全部オリジナルだからね。
そうそうそうそう、ね、なのでねちょっとそのずっとこの映画どう見ていいのか分かんなくて、
うん、
ちょっとケツが、ケツの座りが悪い感じだった。
今回でも同じ、まさにアマデウスを引用しているのか分かんないけど、うん、ジョンの音楽をこうしたらどうってこう変えていくシーンがあるじゃん。
はいはいはい、
あれが、ま、そうなんだよね。
だあれがさ、
で結果的に出来上がったものがってことだろ。
だからあの、
そこはね、もうね、しょうがないよ。
しょうがない。
だってオリジナルなんだもん。
まあ、そうね。
うん、
いや、まあ、俺はそこがとにかく一番気になった。はい。
感想としては、
はい、
見る前に、
うん、
見終わった後こんな感じになるんだろうなっていう予想、うん、
はいはい、
してみたんですけど、うん、その通りでしたね。
あ、そうですか。
大体こんな感じで、まあまあ、いい感じで終わるんだろうなっていう感じで挑んだんですけど、
あ、
まあまあ、寸分たがわぬ、
ははは
あ、はい、っていう感じで帰るというですね。あ、さっきのアマデウスの構図とちょっと違うのは、
うん、
単純にこれジョンがフランクに嫉妬するためじゃないんだよね。今回の話って実はカリスマとして崇められているフランクを全員が所有したがるって話なんだよ、うんうん、
ああ、取り合いになるね、うん、
自分のものにしたい、自分の意のままに操りたいっていう所有欲をめぐる話なんだよ結局、
うんうんうんうん、
だからライバルとか嫉妬とかじゃなくて、
うん、
実はこのリーダーのフランクを取り合う話なんだよね、
うんうん、
だから女と取り合うじゃん、
はいはいはい、
象徴的に、
うん、あのなんでしょうね、偶然にもあのダークナイトのあの人ですけどね。
なんかでもあのああいう女の人嫌だよね。
いやそれ何顔の話してる。
いや、ああいう人がああいうノリでああいう音楽やるのって嫌じゃない。
あのね、大賛成。
いるんだけどさ、
あのね、いるよなっていう
感じ。いるんだけど、また怒られるわ。
だから、キャストとして、キャスティングが完璧なわけ。
キャスティングでいいんだけどね。
完璧なだけに、いややわーっていう。
いや、あのね、あんま言わねえから。渋谷のライブハウスとか行くといるよ。まあでもいるんだよね。ちゃんと描いてるよ。
偉い。
いや、で、なんだろうな。いや、だからちょっとモーツァルトとサリエリの位置関係とはちょっと違うんだよね、
うんうん、
であともう一個あるのはフランクってすげえカリスマっていう設定なんだけど、
うん、
結構俗でさ、主人公、俗な主人公に言いくるめられてどんどん俗に流れていくっていうのも面白かったよね。
あのマイケル・ファスベンダーはちょっとすごかったね、うん、あのもう絶対この曲売れるっつってさ、
うん、あのフランクっていうキャラも孤高のカリスマじゃなくて結構すぐ流されるっていうところが俺はあれ面白かったよ。
一応さ、その対比としてさ、完全にそのサリエリとアマデウスみたいな距離を置かずにさ、最終的にはオープニングとエンディングのシーンでさ、
うん、
同じカット使ってさ、あ、まあ、ジョンとフランクってねえの立場的には同じような感じなのかなっていうのも感じるとこもあったしね。
で、まあ、オチですけど今回の話が面白いのは、うん、主人公のジョンが入ったことによって、
うん、
バンドがめちゃくちゃになって、
はいはい、
で最後ジョンが身を引くって 最初からお前が入んなきゃよかったっていう話なんだよ。
いや本当にザ狂言回しだよね。
でもそれあれ自分がジョン立場だどうする。
いや、いや
じゃあね、
いやそれもさ
自分が入ったことによってさ、うん、そのグレーブがめちゃくちゃになってさ、
うん、かるか
る、すいませんでしたっつって
出てくるでしょ。いやしかもさジョンがさ要はこのバンドのためにっつってさ、うん、口ではね、うん、言って YouTube に勝手にアップしてさ、うん、でフランクにこう調子づかせるわけじゃないですか、うん、あの辺のこととか多分俺やるもん。
いやだからねちょっとねゾクゾクしたよあの辺は。うわ俺もう何でも気をつけてるとなっていう、
はいはいはい、
結構いい映画ですよこの人生君としては。
あのねそれで思い出したけどさ、うん、うわ俺中学校ぐらいの時小学校の高学年かな、
はい、
まああの皆さんの予想に反してはイケてないグループに入ってたんですけど、
はいはい、意外にも、
うん、意外にもね、
はい、
一時期さなんかイケてるグループにちょっと入ろうみたいな。
え小学校
小学校高学年中学校のね中1中2ぐらい中1ぐらいか。
あ一番あれだ、
うん、
あ続いたけどね。
そうそうそうあのさ俺が一番楽しいのはストーブの周りで、うん、架空のスタンドキャラをみんなで考えてそれで戦うっていう、
あジョジョのね、
ジョジョの、
はいはい、
っていうのがすっごい居心地よかった、
はいはいはいはい、
なんだけどなんかお前らイケてるグループのやつらがさ、うん、お前なんでそんな昼休みとかもさ教室でなんかダラダラやってるわけみたいな、うんうん、外で遊べよみたいな、うん、要はスポーツバレーとかさ、うん、サッカーとかやりに行ってるわけ、うん、に一応ちょっと言われたの、
はい、
でさあなんかこれじゃいけないんじゃないかみたいな、
はい、
ちょっとイケてるグループかっこいいしモテるしなみたいな、
うん、
で次の昼休みぐらいにイケてるグループに入れてもらおうと思ってさ、
うん、
ちょっとそのいつもいるイケてないグループのさ、うん、スタンドバトル暴走スタンドバトルからちょっと身を引いたわけ、
はいはい、
そこでさ
お前らとは違うんだ、
そう違うんだってなんだけどもうすげえ今でも強烈覚えてるけど、うん、そのイケてるグループが一体どこで遊んでるのかが分からないから、
はい
すごいぐるぐる探し回るわけ、
うん、
そのあの表のその渡り廊下とかさ、
うん、
あの体育館の裏とかさ、
うん、バレエとかやってるのは体育館じゃないの？
と思うなんだけどその時俺何だったんだか本当体育館ってすぐ思い浮かばなくてさ、
うん、
なんかそううろうろしてたら昼休みが終わっちゃったっていう思い出があって、
うん、なんだよ全然関係ねえじゃねえかよジョンがフランクのバンドにすら入るじゃないかってだけの話じゃん。
いやでももう入ってたら多分偉いことなっちゃろうなと思うけど。
いや全然つながってませんけどこの映画とそれ。それもっと別の話だよ。もっと別の映画だよ。
まあそういうところでは身が震えるね。
それどの辛さあげてさスタンド話に戻ったわけ。
それはねなんかすぐには戻れなくて。徐々になんかフェードインしてった気がするな確か
遠くの方から
こう言ってたよね俺今回のスタンドこれみたいな
超ダセ。
いやそのさだからさっき、まあ、前回の東京トレームの話もつながるけどさ、
うん、
その憧れるグループにさ、
うん、
自分が入るっていうことでそのグループがどうなるかっていうなんていうのその
いやでも多分ね丸本さんがそのイケてるグループに仮に合流できたとしてもね丸本さんのせいでそのグループがめちゃくちゃになることはないと思うよ。
影響力すらない
と思う。ないと思うよ。全然話が違うよそれは。
そうかな。
全然違いますよ。勘違いに当たってるようですけど。
今うわってきて。
あなたは
ドキドキした。
あなたはゴミためから出ようとして出れなかったってだけの話ですから。全然違う話ですから。
そっかそっか。
はい、それはどっちかというと神田だとかねそっちの話ですよ。
ああ、
うん、熊の糸に捕まろうとしたけど落ちたっていうだけの話ですから。で あとさ思ったのは、はい、僕は現代音楽のねあのモデルのバンドもいたりするじゃないですか、うん、いわゆるその有名なねあの現代音楽のさ、
うん、
バンドとかをモチーフにしてるらしいんだけどなんか意外とメロディーのある普通の曲だったよね。
まあいい意味でも悪い意味でも聞きやすい感じもあった、
ね、だからなんか割と普通だよねっていう感じだった、うんうんうん、音楽に関しては、うん、
そうだね、
うん、そんなに弾けてるわけでもないし、うん、みたいな。あと、うん、ちょっとね引っかかったっていうか俺はどうかなと思ったのが、
うん、
最後はフランクの成長を描きたいんでしょうな。 でオチとして最後はそのフランクの被り物をね脱いでフランクがその女とかそのバンドメンバーと対峙して一緒に歌って終わるんですね。でそれはそのフランクの主人公はその被り物をしないと人と接することができない、もしくは外に出ることができないっていう病気、精神的な病で、で最後はそのまあ主人公が今回そのまあ何ですか、劇薬な感じでバンドはバラバラにいたけど、そのおかげでその被り物に頼らずね、自分の素顔で外に出て人と接するようになったっていう、まあ一段階上がりましたっていうオチというかね、そういう結びにしてるんだけど、俺はね、果たしてそれを是としていいのかって気はしたんだよな。というか単純にやっぱフランクなの被り物してた方がキャラ立ってるよ、
まあそれ言っちゃったあれだけど、まあそうだね、
あのマイケル・ファスベンダーがイケメンかなんか知らねえけど、あのおじさんが言って普通に歌ってるより、やっぱあのフランクの被り物してる人が歌ってる方が絵的に面白いし、バンドとしても面白いから、こっちのなんかむしろなんかオーラっていうかカリスマ性なくなっちゃったんじゃないっていう感じがして、かつなんで被り物しちゃダメなのっていう気はしたね。なんで被り物を脱いで素顔になることがを是とするのかが、それがなんか通り一遍というかさ、いや全然被り物したまんまでいいじゃん、で被り物して歌って好きなことやってる人を別に肯定してもいいんじゃないんですかって俺は思ったのよ、なんかよくある帰結戦としてかぶり物を脱ぎましたと、なんかでもそれもなんかさ、別にそれを是とは思いませんけどねっていう、いいよ絶対フランクのあのかぶり物かぶったままでいいよって俺は思ったんだよね。だからあのいわゆる通り一遍の成長を描くっていう感じにして終わってるのがなんかね、どうなのかねっつって、
確かに高野さん言ったようにさ、その最後はまあ一応オチとしてさ、絶対脱がないっていうまあ終わり方もあるじゃないですか、マイケル・ファスベンダー顔見せないで終わるっていうのと、まあ脱いでそういう脱ぐことイコールまあ主人公のまあ成長なり、まあそれが何、まあ次のステップっていう話になるのは一個あるとは思うんだけど、精神的に病んでるっていうまあ設定でさ、今回まあそれゆえにカリスマ性があるっていう話なんだけど、よく考えたらそれとさマスク被るっていうのがあんまり繋がってないんだよな、
まあ歌のあれとはね、
だからそのちょっと乖離してるところもやっぱ座りが悪いのもあるの
かな、なんかうちにこもってさ人に顔見せらんないとかさ、っていうことをなんか頭から否定してるじゃんそれって、なんかそれじゃダメだからそれ脱いで素顔になってやりましょうよっていうのが前提になってるじゃん、なんかそれもそう、喜んでダメなのっていう、
それで言うとさ、そのフランクのカリスマ性をまあ前半で見せるシーンがいっぱいある中で、一個さその勝手に家を借りてたからそこに本来の借り主である家族が来て交渉するっていうシーンがあるじゃないですか、でこれってもう完全にそのコミュニケーション能力の話じゃん、で、まあ、この映画ではまあ俺は逃げてると思うけど、その交渉シーンをその窓越しにさ、すごい遠くでフランクとその女主人がまあ会話してるっていうシーンにしてんだけど、
あのシーンだどう言って言いくるめたかは
分かんないけど、なんかその
奥さんの方がえらく感激して、
そうあなたのおかげだみたいになって、そのフランクのカリスマ性を出してるんだけど、他者とさ分かり合うっていうコミュニケーションが常にできてる、でそれはひょっとしたらマスクのせいかもしんないじゃん、病気のせいかもしんないじゃんっていうのがあるんだけど、そこと彼が映画の中で向き合うべきその素顔で本当の自分として向き合うみたいな話がある、じゃあ本当の自分ってなんだよっていうかさ、
いやそれが仮に欠点っていう風にしたとしても、別に欠点抱えたまんまさ、ロックやっていいじゃん、
そうだね、
なんであれで寝ますのっていう、まあそれは分かりやすい成長なんでしょうけども、なんかねそれを前提としているのはどうかなっていう気はするよ、 別に被り物被ったままでいいんじゃないのって思うけどね、う
ん、あだから多分その高野さんがその見る前に思ったっていうのと帰結が同じっていうのはやっぱり そこなんだろ
う
ね。
まあどうせそうなんだろうなっていう、ね、
方向としてはさ、いい話に持っていくか、うん、もっとこうね、ダメでもいいじゃねえかっていうふうに持っていくかだけど、まあいい方に持っていったら脱ぐしかないよね、うん、それは。
まあそのもっとあの過激な お面にするとかね。
あ俺も思った、あのスリップノットのさ、はい、やつみたいトゲがいっぱい出てるとか、
とかさの方が俺は良かったよ、むしろね。
あ最後に、ね、顔
で
もっとすごいっていう、
顔別に不思議なもんでさ、マイケル・フェスベンダーって要は世界一イケメンって言われてるんだろ、
はいはい、セクシーな。
だけどそのフランクのぬいぐるみというかね、うん、着ぐるみみたいなお面、うん、かぶってるのが魅力的なんだよね、うん、どんなイケメンよりも。
そうね、
うん、やっぱ脱いでちょっとがっかりするもんね、うん、いやそれは多分そのフランクっていう人に対してのこっちの思いもあるから、ね、うん、別に脱がなきゃダメっていう決めつけ自体がどうなのっていうのもあるっていうのもあるんだけど、うんうんうん、
そう、いやこれもっともっとなんていうの、すげえ最初そもそもの話するとさ、もう大きく分けると出落ち映画的なところもあるっていうのはあるじゃん、うん、
あとはバンドメンバー全員が被るとかね。逆に
むしろね、うん、どうせやんねんだからね、
あれ的なさ、あのなんだっけ、あの白血病かなんかでさ、
うん、あれしょ、
スルッパゲになっちゃった女の子がクラスメイト
で、ね、帽子かぶってクラスメイトが全員、ね、帽子脱いだみたいな、
全員が思い思いのフランクのお面で来たりとかね。
それいいね、うん、
いやでも脱がすっていうのが正解っていうのがなんかどうなのと思いましたよ、単純に。あんなイケメンのマイケル・ファズベンダーより作り物を応援してる方がなんか魅力的だったっていうのがなんか皮肉なね、
そうね、
オチではありましたね。
まあ、全体的には楽しめました、
悪くはなかったです、
うん、そんな感じ、うん、多分、うん、だからさ、これもねちょっとその現代音楽とかに詳しい人とかに、うん、とか音楽が本当好きな人とかに語らせると、例えばそのアマデウスみたいなこうマジで全然違うわってなるのか、その辺も気になるっていうか、
意外にポップだったけどね、
僕ら聞くとでしょ、
現代音楽っていうほどめちゃくちゃじゃなかったよね。
うん、そうそうね、あとそうだね、あとはやっぱりあのマギー・ギレンホール、あの嫌な女演じさせたらちょっと最高峰じゃねえか、あの文系の嫌な女演じされたらちょっと天下一品
が、いくつなんだあの人、
意外に若いのかな、
いや結構おばちゃんに見えるけどね、
この辺のねラインとかが
すごい、高齢線の、うん、深さとかね
刻んでるねって感じだったよね、
いうような感じで、じゃあ何点でしょうか、
はい、まあまあ3点かな、うん、あのでもマイケル・ファスベンダー映画としては良いですよ、う
ん、どういうこと、としては
なんていうのかな、
他は良くない、
お面ファスベンダーも見れるし素顔も見れるし、あとちょっと無駄に体がいい体してるからさ、ちょっとなんかなんていうの、ちょっとエロっぽい感じもしちゃうんだよね、やっぱりどうしても、まあそれはあんまり今回生かされてませんけど、はいはい、ということでまあまあまあまあまあ良かったっすっていう感じですかね、まあ、
悪くはなかったと、
はい、
はい、いう感じ。じゃあ次回は、
はい、
まあ今年最後のっつったらあれなのかな、
うん、
あの話題作、
はい、
寄生獣、
はい、
を取り上げます。で、もう一つはもう早いもので今年ももう終わりですよ、
本当に。
何しました今年、
今年はおむつを変えるのが早くなった、
何もせずに1年が過ぎてしまったという、
本当早いよ、
ことで、そんな皆さんをね、
はい、
悔い改める機会ということで、
はい、
シネオンアカデ
ミーに行きましたね、
まあ、2014年の、映画の中から、
はい、
独断と偏見でまた各賞を
決めさせていただきますので、
で、まあ、観客賞ということで今年も
そうです、ね、
まあ、募集したいと思いますので、はい、今年見た映画の中で、面白かったというのがあれば、うん、まあ、映画のタイトルだけでもいいので、
本当タイトルだけポッと言ってくればいいです、
うん、お送りいただけるとありがたいです、
はい、